偽ってはならないと題して出エジプト記20章16節の御言葉メッセージを三浦正信牧師より伺います。
今日は、先週まで今年の御言葉に関連あるところをメッセージで語らせていただきましたけど、また今日から通常の聖書公開に戻らせていただきます。今日はちょうど第4週ですので、毎月第4週だけ旧約聖書、ずっと出エジプト記の学びを順番にしておりまして、今日はちょうど10回の第9回、偽ってはならない、偽りの証言をしてはならないというところですね。皆さんが人からいきなり、あなたは嘘つきだと言われたら、どんな気持ちになるでしょうか。大抵の人はですね、いきなり何の理由もなくそう言われたら、まずカチンときて怒ると思うんですね。嘘をつく人イコールもう信用のできない人という、そういうイメージがありますから、やはり嘘つきと言われるだけで、これはかなり人格を否定されたような、非常に侮辱された、そんな思いになると思います。仮に第三者の人の話をしているときにですね、あの人は大体事実以上に自分のことをよく言うとかですね、何でもこうオーバーに話してちょっと半分ぐらいで聞かないとまずいかもしれないとかですね、そんなふうに言われるとやはりちょっとそういう人なのかなと思われてしまいますね。神様からご覧になれば 100% 偽りのない人など一人もいない、結論としてはそう言えると思います。でも人が真実を語るということを、少なくとも大切にしているかどうか、それは人間関係の中でもとても大きな影響を与えることだと思います。あの人は平気ですぐに嘘をつく、そう思われたらもうそれだけで人間関係にひびが入ってしまいます。モーセ率いるイスラエルの民が、奴隷の地であったエジプトを脱出して、今約束の地カノンを目指していくこの荒野の旅を続けている、そういう今日の聖書箇所ですけれども、その途中のシナイ山で神様はこの10回、10の戒め、そして律法をお与えになりました。律法は別に私たちを苦しめるために神様は与えられたわけではありません。本当にそういうことを大切にして生きることが幸せな生き方である、その基準を示す内容でもあります。でも同時に、そう生きられば幸せなんだって分かっていてもそう生きられない、100% 行うことができない、的外れな罪ある存在である、そういうことも律法は私たちに明らかにいたします。その10回の第9回、あなたの隣人に対して偽りの証言をしてはならない、出エジプト記の20章16節ですね、10回のうちの第9回、最後から2番目にある戒めです。その偽ってはならない、偽りの証言をしてはならない、その根拠は何よりもまず神様ご自身が真実な方、偽ることのできない方だからです。いくつかちょっと聖書を見てみたいと思います。聖書をお持ちで開ける方は開いてください。まだ聖書慣れてなくて開くのが大変な方はちょっと今日結構引きますので、こちらのプロジェクターをご覧になっても結構ですけども、持っている方はできるだけ引いてください。テトス書、新約聖書ですけど、テトス書の1章、2節、テトスへの手紙の1章の2節それは偽ることのない神が永遠の昔から約束してくださった永遠の命の望みに基づくことです。ここに偽ることのない神とあります。神様が私たちに約束してくださったことは永遠に変わることがない、偽ることがない。ですから神が約束されたことというのは絶対に 100% なるということですね。 あるいは、今日招きの言葉で、司会者の方がもう暗記して読んでくださいましたけれども、民数記の23章、19節。民数記の23章の19節。旧約聖書ですね。創出レビ民申命記の民数記。聖書の順番を覚えるのに今もちょっと私さらっていますけど、鉄道唱歌の創出レビ民申命記って教会学校では覚えて、教会学校の子どもたちは割と知ってるんですけれども、大人の方の方が結構ご存知ないかもしれないので、いつかちょっとそれ子どもたちに教えてもらいたいと思うんですけど、あれを覚えるとパッとね開けるようになって楽なんですけど、創出レビ民申命記の民数記ですね。民数記の23章19節神は人間ではなく偽りを言うことがない、人の子ではなく悔いることがない、神は言われたことをなさらないだろうか、約束されたことを成し遂げられないだろうか、このようにですね、神様はもう偽りを言うことができない、その存在ご自身がですね、もう言うことができない存在なんですね。ですから、神様が言われたことは必ずなるですね。ご自身がそういう偽らない、偽ることができない存在である。ですから同時に神様ご自身は偽りというものを憎まれるという、そういう表現もございます。箴言の6章、箴言の6章の16節から19節、箴言間違えた、6章、箴言の6章、あんまり開くのが大変で、もう開くだけで苦しくなる方はどうぞ聞いててください。6章の16節から19節、箴言6章16節から、主の憎む者が6つある、いや、主ご自身の意味嫌う者が7つある、高ぶる目、偽りの舌、罪のない者の血を流す手、邪悪な計画を細工する心、悪へ走るに早い足、まやかしを吹聴する偽りの証人、兄弟の間に争いを引き起こす者。箴言6章ですね、16節、17節に、ここに偽りの舌、あるいは19節でまやかしを吹聴する偽りの証人、こんなふうにですね、主ご自身がその偽りというものを憎まれる、そういう表現もございます。あるいはちょっと開きませんけれども、黙示録の21章、27節とかですね、22章の15節などにもございます。これはちょっと後でお開きください。そんなふうにですね、至るところに主ご自身がまず偽ることのない存在である、真実そのものであるということ、そして偽りというものを憎まれる方であるということが記されております。ですからそういう意味で私たちは神様を絶対的に信頼できるんですね。 人と人の約束というのは、本当に当てになりません。もう絶対やるからといってもやれないことというのがあります。あるいはもう簡単に約束を破られてしまうことも、忘れられてしまうこともあります。でも神様がこうすると約束されたこと、それはもう 100% になります。もしそうでなければ神様は嘘つきということになってしまうんですね。でも神は嘘をつかれない方、嘘をつくことができない方、 100% 真実な方だから、私たちは神様の約束というものを本気で信じることができます。なかなかその御言葉が成し遂げら、御言葉が実現しなくても、神様は嘘をつけない方なんだから、絶対に 100% 真実しかできない方なんだから、神が私に約束してくださったこと、神が私に聖書の言葉を通して、こうだと約束してくださったことは必ずなると信じて大丈夫なお方です。さて、特に今日のですね、出エジプト記のこの20章16節のこの10回の第9回ですけれども、表現としてはですね、偽りの証言をしてはならないってあるんですね。 出エジプト記の2章16節今日はここが中心ですので、出エジプト記20章16節、あなたの隣人に対し偽りの証言をしてはならない。直接的にはいわゆるその裁判の席ですね、法廷での証言において言われていることです。実際に、偽りの証言によって、この実際には犯罪を犯していない人、罪を犯していない人が、犯罪者として死刑になってしまうということが、当時あったようです。当時に限らず今も、日本でも冤罪ということはですね、絶えず問題になっております。そんなこともあって、一人の人の証言で、罪を宣告してはならないという、そういう戒めもできてくるわけですね。申命記の17章、お開きならなくて結構ですけど、申命記の17章6節なのでは、申命記17章6節どうぞ聞いててください。二人の証人または三人の証人の証言によって死刑に処さなければならない。一人の証言で死刑にしてはならない。ある意味じゃ本当に当たり前のことなんですけれども、一人の人の証言っていうのは本当に信じられない。せめて二人三人の証言が常に必要だと今のところで言われているわけですね。もっとも、例えばイエスキリストの場合はですね、もう全く罪を、犯罪を犯していないにもかかわらず、2人、3人どころか、もうたくさんの人たちの偽りの証言によって、十字架刑にかけられているわけです。そういう意味では、2人、3人の証言だって、もう人間の証言というのは当てにならない。そういうものだということもわかりますけれども、それぐらいなんだから、まして、一人の人の証言で何事も結論づけてはいけないという、そういう戒めもできているわけですね。法廷、裁判の席とか公の場所、大切な場面で偽りの証言をしてはいけない、真実を語りなさい、そういう戒めも、これは普段から偽るということを何とも思っていない人、日頃からもう嘘をつくことが身についてしまっている人にとっては、難しいことなのかもしれない、知れません。やはり日頃から真実を語るということが大切なことだという、その認識を持って生きていることが、いざという時に、つながっていくんだと思います。法廷の場所は別にしてですね、その普段日常生活の中で、例えば真実を語るっていうことを大事にしようとするときに、逆に真実を語ることで人に害を与える、そんな場合もあり得るかもしれません。日本のことわざでは嘘も方便という言葉があります。物事を平穏に収める手段として時には嘘も必要だ。そんな場合はどう考えるのか。聖書の中でですね、明らかに、事実でないことを言って人を助けた人の例が出てるんですね。例というか本当の話ですけども、ヨシア記2章に出てきます、ラハブ、遊女ラハブ、創世記の創世記じゃないし、旧約聖書のヨシア記、そしてレビ民申命記ヨシュアヨシュア記の2章に、ちょっと時間ないのでお読みしませんけれども、遊女ラハブという人が出てまいります。モーセの後の、イスラエルの指導者だったとなったヨシュアがシティムから2人の人をエリコに偵察に使わします。その時、遊女ラハブの家に入りましたけれども、その情報がですね、エリコの王に知れ渡ってしまったんですね。知られてしまいました。で、その家来たちが、どうもスパイが来たっていうことをですね、来て、そのラハブがかくまっているらしいということを聞いて、 その二人を連れ出しなさいっていうわけですね。でもラハブは二人をかくまって、いやもうその二人はもう出て行きましたよってこう言うわけです。まあ、明らかに嘘をついてるんですね。嘘をついて助けました。まあ、そんなある意味ではまあ事実と違うことを言った遊女ラハブですけども、新約聖書ではこの人は信仰の人として名が掲げられているんですね。ヘブル書の11章31節、新約聖書のヘブル人への手紙の11章31節、信仰によって遊女ラハブは偵察に来た人たちを穏やかに受け入れたので、不従順な人たちと一緒に滅びることを免れました。信仰によって遊女ラハブは偵察に来た人たちを穏やかに受け入れたので、不従順な人たちと一緒に滅びることを免れました。まあ、決して嘘をついたからもうラハブはダメ人間だというのではなくてですね、むしろ信仰によって偵察に来た、この二人を受け入れ助けたことを、まあ、ある意味で評価されてるんですね。嘘をついたからダメで、嘘をつかなかったからいいという何かこう杓子定規的なものではなくて、その行動が信仰によってのものかということが、まあ、ここで問われています。まあ、だからといって、まあ、信仰の名のもとにですね、都合よく何でも嘘をついていいっていうことではないですけれども、まあ、少なくともこの遊女ラハブの場合、嘘をつくことで誰かを貶めてやろうとか、そういう悪意で嘘をついたわけではありません。あるいは人からなんか自分をよく見られようとする自尊心とかですね、そういうもので嘘をついたわけでもありません。ただ嘘をつかなければいいではなく、むしろその心の中ですね、神様は常に私たちの心の中をご覧になります。隣人の幸せを求め愛を土台としているのかどうか、真実を語ることで逆に人に害を及ぼしうるからあえて語らない、そういう理由で語らないのであるならば、ある意味ではこの10回の第9回の精神には合っていることと言えるかもしれません。なぜかというと、律法全体のその根本的な精神は神を愛し人を愛しなさいという、そこに尽きると言われているからです。どこにそんなことを書いてあるかというと、ルカによる福音書の10章26節から28節で、イエス様ご自身がそうおっしゃっています。形だけ守ればいい、形だけやってればいいだろうというその見えるところだけに行くと、あのイエス様の当時の律法学者たちと同じになってしまうわけですね。あくまでもその規則、その戒めの根本的な精神が何であるか、そこを大事にしないと、いくら形だけ守っていても神様喜ばれませんよと言われている。ルカの十章、26節から ルカ十章26節、イエスは言われた。律法には何と書いてありますか？あなたはどう読んでいますか？すると彼は答えていった。心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くし、知性を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。また、あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ、とあります。イエスは言われた。その通りです。それを実行しなさい。そうすれば命を得ます。まあ、云々とあってですね。その律法を、の創始精神ですね、まあ、これは、立法の専門家が自分で答えていることなんですけれども、 簡単に言えば主を愛しなさいということと隣人を愛しなさい、もうそれに尽きる、それが律法の精神です。まあ、具体的にその隣人は誰かということで、その後サマリア人の話が出てくるわけですけども、ただ表面上だけこの守ればいい、外側だけを整えればいい、そのことだけを優先させていくと、律法学者たちパリサイ人たちのように、律法を形だけ守っています。でもその根本的精神はおろそかにしていますということになりかねないわけです。ある時は、まあ相手が仮に傷ついたとしてもはっきり真実を言うべき時があります。でもある時はあえて言わないでいい時もあるかもしれません。ある時はぼやかして言うことがいい時もあるかもしれない。そういうその時、それらがですね、悪意やあるいはこの見栄、そういうものから来るならばやはり考えなければいけないと思います。祈ってそれが本当にこの律法の根本精神に合っているのかどうか、そういうことを私たちはもっとこう心の奥をですね、考えながら判断していく必要があると思います。まあ、そう考えますときに、じゃあこれは偽りだろうか偽りでないだろうか、嘘だろうか嘘でないだろうかと、まあ、一つ一つ気をもんでいったら、もう極端に言えば、もう本当に何もできなくなってしまうかもしれませんね。まあ、ちょっといい例かどうか分かりますけど、例えば女性の方、産経は、まあ、男性の方もしますけど、 お化粧メイクをすると言いますから、まあ、本当の顔ではない顔を作るわけですね、お化粧って。すいません、失礼だったらお許しください。まあ、多少違う自分の顔を作っている。じゃあお化粧も本当の自分じゃないから、この中迫られてですね、もうこれから24時間すっぴんでいきましょうと、まあ、それも悪くないかもしれませんけれども、でもひょっとしたらこうお化粧していることが周囲への配慮っていう場合もあるかもしれませんね。ですからそのまあちょっと、もうもっと言ったらですね、あの整形手術っていうのもあります。今韓国などはもう本当整形社会だそうですね。プチ整形といって、仕事の昼休みにもちょっと行ってこうプチ整形ができる、手軽にできるということを、まあ、なんか聞いたことありますけれども、韓国では非常に、まあ、クリスチャンの方でも結構気軽に整形手術を してらっしゃると聞いて、私もびっくりしましたけれども、まあ、日本ではまだなんとなくですね、その嘘とかなんとかじゃなくて、まあ、神様から与えられたこう顔を変えるっていうのはどうなんだろうかっていう、まあ、そんな思いでやっぱりしない方がいいんじゃないかと思っている方多いかと思います。まあ、顔にメスを入れるということだけでもあまり必要以上にしない方がいいとは思いますけれども、でもじゃあ絶対にしてはいけないのか、まあ、こういうこともやはりケースバイケースだと思います。例えば大きな事故にあって、まあ、顔が変形してしまってですね、もうそれが本当にもう外を歩くのもつらい、そうなった場合に、この整形をするということもあるかもしれないし、あるいは自分の子供の顔に大きなあざがあって、これ、まあ、特に女の子なんかだったりするですね、一生このあざを顔に背負っていくのはかわいそうだ、そう思ってそのあざを取る整形手術をするとかですね、まあ、そんないろんな場合があると思います。でも逆にもう明らかにその整形をするということを悪用するという場合もあります。あのリンゼ・ブラウンさんを殺害したあの市橋容疑者のようにですね、整形をしながら犯罪者であることを隠すために、逃亡するために整形手術をして逃亡する、まあ、明らかに偽るために整形をする場合もあります。やはりその動機、その心というものが問われるかと思います。偽っているか偽っていないか、まあ、そういう白か黒かだけでいけば、まあ、多分私たちはもう24時間いろんな形で自分を偽っているものと言わざるを得ないかもしれません。別にお化粧しなくてもですね、一人一人きっといろんな顔というものを持っていると思います。外の顔、内の顔、 家庭での顔、職場や学校での顔、教会での顔、近所の顔、三つも四つも違う顔を持っている。意識はしないけど、どこかで違う自分というものを発信しているかもしれません。あるいは、自分の思いをもう何が何でも成し遂げようとするときにですね、人に嘘をついてでも、あるいはちょっと、オーバーに言ってもですね、無理やり人を納得させよう、半分脅しのような形ですね、自分の思い通りに持っていこうとする、どこかに嘘が入っていますね。あるいは第三者から伝え聞いたことにこう尾ひれを二つも三つもつけて伝えて、真実とは全く違うことをまた違う第三者に伝えてしまう、そんなこともしてしまうかもしれません。またイエス様が注意されたこととして偽善というのがありますね。マタイの六章マタイの福音書6章の1節から4節をお願いします。人に見せるために人前で善行をしないように気をつけなさい。そうでないと天におられるあなた方の父から報いが受けられません。だから施しをするときには人に褒められたくて街道や通りで施しをする偽善者たちのように自分の前でラッパを吹いてはいけません。誠にあなた方に告げます。彼らはすでに自分の報いを受け取っているのです。あなたは施しをするとき、右の手のしていることを左の手に知られないようにしなさい。あなたの施しが隠れているためです。そうすれば隠れたところで見ておられるあなたの父があなたに報いてくださいます。人に見せるための善行ですね。私こんなにいいことやってますよってこう手を振ってですね、みんなにアピールする、そういう、まあ、一つの偽善ですね。動機がどこまでも人に見せるため、人に褒められたい、そのために、心からしてるわけじゃないんだけれども、人に褒められたいがために良いことをする。そして右の手のしてることを左手だけじゃない、もういろんなところに知らせようとするですね、偽善。まあ、そういうことには注意しなさい。まあ、これはイエス様は繰り返しおっしゃってます。でも、私たちのこの心の中には絶えずそういう思いというのが出てくると思います。まあ、逆に偽善じゃなくて偽悪というのもあります。必要以上に悪く見せようとする。まあ、特にクリスチャンの場合、偽善と偽悪と両方あると思うんですね。クリスチャンって別にこんなに悪くたって大丈夫なんですよ。だからイエス様信じなさい。まあ、それがちょっと行き過ぎると今度は偽悪っていうのも出てくるかもしれません。そんな偽善も一つの偽善、あるいは偽悪というのも真実の自分ではないものを発信しようとしていますから偽りと言えるかもしれません。もっと言えば私たちはもう存在そのものが偽った存在です。神様のように常に真実でいるということができない。どうしても真実でない自分というものを人々に発信してしまいます。私もいつもこうして講談で語っていると、もしかしてすごい信仰を持っているように見られたりですね、語っていることを全部 100% 行っているように見られてしまったら嫌だなっていつも思うんですけれども、でもそうじゃないですよっていちいち言わなければ、ひょっとしたら間違って勘違いしてですね、それに近いことを思っちゃう人がいるかもしれない。そう思うとなんかもうこれだけで私はもうなんか存在が嘘をついてるんじゃないかと思ったりして悩むことがあるんですね、本当に。その本当の自分、いろんなところですね、いろんなこの自分があると何が本当の自分かわからなくなってしまう。もうそんなことで物入れずのようになってしまう場合もあります。俳優さんなんかですね、結構心療内科とか通ってる俳優さん多いですよね。いろんな役を演じているうちにもうどれが本当の自分かわからなくなってしまう。 意外と聞いてみると皆さん、ちょっと精神科に通ったりですね、心療内科でも薬飲みながら、この俳優あるいは女優の仕事を続けていらっしゃる方多いって伺いましたけれども、俳優の場合はお仕事でしか、ある意味では仕方ないでしょうけれども、でも、そうじゃなくても普段の生活でですね、偽りの自分でいつも生活というものを続けていたら、やはり何が本当の自分なのか、分からなくなってしまうということがあるかと思います。結局その偽っている自分自身が苦しむことになる。それでも私たちは人の中で、あるいは社会にあって、常に真実の自分でいるということがなかなかできないものです。でもせめて神様の前では真実な自分でいられたらどんなに楽か分かりません。神様は、私たちが自分の真実を告白する前から私たちの真実の姿をご存じでいてくださる方です。神様の前には私たちの真実の姿はすべてあらわにさらけ出されています。ヘブル書の4章13節でそう言われていますよね。ヘブル人への手紙の4章13節実は何が本当の自分なのかさえ私たちは分からない。その分からない真実さえも神様は分かっていてくださる。ヘブル書4章13節作られたもので神の前で隠れおおせるものは何一つなく、神の目にはすべてが裸でありさらけ出されています。私たちはこの神に対して弁明をするのです。もう全部神様の前には、裸である、さらけ出されている。自分でわからない自分の姿さえもさらけ出されている。その本当の自分の姿というものを少しでも知ろうと思うならば、その前のですね、4章の12節、神の言葉は生きていて力があり、両刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄の分かれ目さえも差し通し、心のいろいろな考えや計り事を判別することができます。私たちはなかなか自分の姿、本当の姿って分からないものですけれども、ある時には人から言われて初めてハッとして分かることもあるかもしれませんが、聖書を通してですね、神の言葉を通して自分の姿、自分の考えていること、あるいは計り事、計画していることとかですね、そういうものがどういう意味があるのか、どういう動機なのか、そういうことが明らかにされることがあります。それでも 100% 私たちは自分自身というものも分からない。でも神様には全部さらけ出されております。神の目からご覧になれば、もう人間はみんな嘘つきだ、存在そのものが偽りの存在です。ですからこの10回の第9回、偽りの証言をしてはならない、偽ってはならない、これを本当にもう突き詰めてですね、自力で守ろうとすれば誰も守ることはできません。それどころか人は偽りと虚飾に満ちている。もうそのことがいよいよ明らかにされてまいります。でもせめて神様の前では真実でありなさい、それが主が私たちに求めておられることかと思います。幸いですね、神様は私たちがどんなに真実をさらけ出してもびっくりされないんですね。人間の場合にはもう自分がこう真実をさらけ出したら、もうきっともう周りの人たちみんな傷つきまくったりですね、もう痛みまくったりすると思います。そしてびっくりもするでしょう。でも神様にはどんなに真実をさらけ出しても神様はびっくりもしないし傷つきもしません。 どんなに私たちのこの思っていること、考えていること、傷んでいること、腹が立っていること、どんなこともですね、神様に吐露して祈っても、神様はびっくりもしないし、傷つきもしない。むしろ、ああ、やっと言ってきたか、私はもう最初から分かってたよとおっしゃるだけですよね。神様の前には私たちは少なくともどんな真実な思いもさらけ出すことができます。もうすでにさらけ出されてるんですから。むしろ神様は早くそれを私に言ってきなさいと待ってらっしゃるぐらいですよね。神様に対する明らかな偽りというものがあると、まあ、聖書でははっきり言ってるんですね。それは何か。第一ヨハネの一章、第一ヨハネの手紙、新約聖書の終わりの方です。ヨハネ第一の手紙の一章の八節と九節。第一ヨハネの手紙第一一章の八節と九節。もし罪はないというなら、私たちは自分を欺いており、真理は私たちのうちにありません。もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。ここでですね、罪はないというなら、私には罪はない。というなら、それは自分を欺いている。嘘つきだって主はおっしゃるんですね。私には罪はないということ、それが神様への最大の嘘だ、偽りだ、欺きだ。神様の前には全ての人が罪ある存在です。あの人にも罪はある、この人にも罪ある、そう言いながら、でも私には罪はないというなら、あなたこそ自分を欺く嘘つきだと、もしは主から言われてしまうわけです。自分は罪ある存在だ、偽ってはならないというこの戒めの前にも、本当に偽るしかない存在だ、そう認めて、御子イエス様の十字架の血を仰ぐならば、すべての罪から神様私たちを清めてくださいますよというのが主の約束です。今の読んだところの前ですね、第一ヨハネの一章七節後半にあります。御子イエスの血はすべての罪から私たちを清めます。御子イエスの血はすべての罪から私たちを清めます。9節、もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。罪がないというなら、あなたは自分を欺いていますよ。でも本当に私は罪人です、憐れんでくださいと自分の罪を神に告白するならば、神は真実で正しい方ですから、絶対にこれは嘘じゃない、本当にあなたの罪を許します、すべての悪から清めます、御子イエス様の十字架の血は必ず罪を告白するあなたのこの罪を清めますと、真実 100% の神様がそうおっしゃってくださっています。ですから神の前に、私は罪はないという、それが一番の嘘つきだ、嘘だ、欺きだと主はおっしゃいます。偽りの証言をしてはならない、偽ってはならない、このことを大切にして生きていくことは人間にとって大事なことです。でも全てをご存知の神様の前にあっては、どこまで行っても私たちは少なくともこの地上にいる限り、どうしても偽りの存在であることを認めざるを得ません。そういう自分に気づくたびに、 私たちは御子イエス様の血を受けるしかない。もう生涯イエス様の十字架の血潮によって罪清められ清められ、罪許され許され続けていくしか生きる道はありません。でもその積み重ねの中で、あの罪もこの罪も本当にただ主の十字架の血潮によって清められている、許されている、なんと大きな許しと憐れみを神様からいただいているんだろう、そのことをもう日に日に知らせていただけます。罪を認めるということはその時は辛い痛いことかもしれませんけれども、でもそこで十字架の血を仰いでいく時には、本当に神の許しの大きさというものを私たちは体験します。ですから罪を認めて卑屈になることはないんですね。罪を認めて心がすさんでいくことはない。イエス様の十字架がなければ、もう罪を知るということは本当に恐ろしい、苦しい、生きていたくなくなるようなことですけれども、そのどうしようもない私の罪に代わって十字架で死んでくださったイエス様がいてくださる、そのことを知るときには、むしろ罪を知れば知るほど喜びと感謝があふれてまいります。そういう不思議なことが起きてまいります。それはもう本当に聖霊の働きでしかあります、偽ってはならない。今何を私たちは偽っているでしょうか。もしかしたら、それを誰かに言わないと心が軽くならないということがあるかもしれない。あるいはそれをまあ人に言ってもしょうがない。でも本当に神様には少なくとも告白しなければ、心が重たくてしょうがない。そういうようなこともあるかもしれません。あるいは自分では気づいていない、この偽りというものがあるかもしれません。私もこの1週間、この偽ってはならないという言葉が何かいつも頭にあってですね、本当にそう考えると、なんと自分の存在って偽りに満ちているものか、いや偽っているつもりはなくても、その存在がどこかで偽りを発信しているものかということを何か思わされました。 それを考えたら本当に重たくなるんですけれども、でもこんな偽りに満ちた私に代わって、もうあの十字架で血を流してくださったイエス様がおられる。本当にイエス様がもう本来だったら生きていけない、もうそんな私に代わってですね、代わりに死んでくださった。主がもう死んでくださった。それゆえに私たちは本当にただ憐れみで生かされております。ですから本当に聖霊が気づかせてくださった私たちの偽りというものがあるならば、本当に真実、それを主に告白していきましょう。主は必ず真実で正しい方ですから、その罪を許し、悪から清めてくださいます。その時に私たちはまた心を軽くされて、神様ありがとうございますと神に感謝を捧げていくことができます。今お一人一人に聖霊様が迫っていてくださると思います。今気づかされた偽りがあるならば、そのまま神様に告白しましょう。そして本当に 100% はできないけれども、やはり真実な自分で生きていくことができるように、聖霊様助けてくださいと祈っていきたいと思います。もう一度今の第一ヨハネの1章7節終わりから9節だけお読みします。7節から読みます。しかしもし神が光の中におられるように私たちも光の中を歩んでいるなら、私たちは互いに交わりを保ち、御子イエスの血はすべての罪から私たちを清めます。もし罪はないというなら、私たちは自分を欺いており、真理は私たちのうちにありません。もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。ね、お祈りをいたします。天のお父様、あなたの ただご一方的な恵み憐れみを心から感謝をいたします。主が私たちに与えてくださったこの戒めの前に、なんと破れ果てるしかない、本当に偽ってはならないと言われれば、なんと偽るものか、本当にこんな大嘘つきがいるだろうかと、おしもべは本当にこの自分の偽りの存在を思わされ、ただただ主の御前にひれ伏すしかないものであることを思いましたけれども、でもイエス様、あなたの十字架の主張があること、本当にこんなどうしようもない私に代わってイエス様が十字架にかかって死んでくださり、本当にこの罪の許しを完全に成し遂げてくださっている真実な主がいてくださることを心から感謝いたします。私たちはもう生きている限りどこまで行っても偽りのものでしかありませんけれども、でも神様は絶対に偽ることのできない方、 100% 真実な方であるから感謝をいたします。いよいよ真実 100% の神様、あなたに私たちは頼ってまいります。あなたに望みを置いてまいります。主よ、どうか私たちを日々清め続けてください。そして本当に、できないけれども、でも少しでも真実な生き方ができるように、主が清めて整え導いてくださいますようお願いいたします。私たちのこの真実でない姿がどれだけ周りを傷つけたり、あるいは人間関係を壊したり、あるいは自分自身を無意識のうちに苦しめているか知りません。神様、どうか本当にそこをあなたがいよいよ清めていってくださって、本当にあなたが喜ばれる生き方へとさらに導き続けてくださいますようお願いいたします。今一人一人に主が迫ってくださって、あなたが気づかせてくださるものがあるならば、それを真実であられるあなたに告白していくことができますように。神様、私たちがどんなに真実な姿を差し出してもびっくりされません、傷つかれません。人は傷つくかもしれないし、人は驚いて逃げてしまうかもしれないけど、神様、あなたはこの真実な私たちをそのまんま受け止めてくださるから感謝をいたします。今ありのままであなたの御前に行かせてください。そして本当に主の清めとこの許しをはっきりと受けて、また向きを変えて歩んでいけるように導いてくださいますようお願いいたします。感謝します。この1週間もどうか日々あなたに会って歩ませてください。聖霊が私たちを真実の生き方へと導いてくださいますようお願いいたします。感謝してイエス様の御名によってお祈りをいたします。